本日のルカ9章10節冒頭のところに、人たちは帰ってきてとあります。これは9章の初めに、イエス・キリストは12人の弟子たちを呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになって、神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わされたとあり、そこから帰ってきたということであります。弟子たちはいわば独り立ちして、主イエスと同じ力を身に帯び、主イエスと同じように神の国の到来を告げ知らせる働きに送り出されたわけです。これは決して先触れでもなければ、先遣隊や調査隊のようなものでもなく、本体そのものとして使わされたということです。それは大変なことであります。弟子たちが十分にその派遣の使命にふさわしくあったかどうか、人間的に見れば甚だ危ういものであったでしょう。しかし主は力と権能を授けたというのです。授けて送り出した。行った先で失敗してしまうかもしれない。しかし授けて送り出したということは、弟子たちに任せたのです。この12人を派遣する記事は、私が新学生であったときに使わされた夏季伝道実習というものを思い起こさせます。夏季伝道実習、略して夏季伝と言いますが、それは現在では東京神学大学の場合、ほぼ学部の4年生と大学院の1年生のときに、夏休みの間、約1ヶ月の間、全国各地の教会に使わされ、教会に泊まり込み、牧師と一緒に生活をして、牧師としての働きを実地訓練として学ぶものであります。私は、四国は高知県の西部の4つの教会に使わされました。うだるような夏の暑さの中、行った先の教会の先生に連れられて、ご病気の方にお見舞いしたり、あるいは家庭訪問をしたり、家庭集会に参加させていただいたりいたしました。お見舞いや訪問に行ったときに、そこでいろいろな方々の声に懸命に耳を傾ける、その姿を通して教えられ、またあるいは教会を掃除してきれいにしていく、またはサマーキャンプの準備をしたりもします。キャンプの本番には小猿のような子供たちがまるで木に登って騒ぐように、肩に腕に登って絡みついて大騒ぎをいたしました。今にして思えば若さゆえの恵みであったと思うのですが、そんな中、主の日、主日には礼拝で説教する時を与えられます。その時はその時なりに一生懸命準備をして臨んだつもりでありますが、やはり今にして思えば、その未熟さはいかんともしがたいものでありました。しかし、その言葉に誠実に、懸命に聞こうとする教会の方々の前で、神の国を述べ伝える、伝道するということの幸いを深く思わされるものでした。先ほど弟子たちが いわば先遣隊やあるいは調査隊のように送られたのではなくて、本体そのものとして使わされたのだと申しましたが、まさに落語の前座のようなものとして説教をするのではなくて、真打ち登場としてそこに立たせられるわけです。賭けだらけで未熟なものにもかかわらず、託されてあるものがとてつもなく大きなものであることを知らされ、驚きと感謝でいっぱいになるのです。人たちは帰ってきて、自分たちの行ったことを皆イエスに告げたと、今日の御言葉は始まっていきます。いろんなことがあったでしょう。失敗もあったでしょう。等身大の書き伝の報告会が必ず持たれますけれども、あの報告会のように、それぞれが行った先々での、でいただいたものを報告する。実は、それはこの後の奇跡を先んじて経験しているものであったと言えると思うのです。主からあらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能等を授けられた。それは主の手からパンが裂いて渡されるに等しい。そして使わされていった先々で、またそのパンを裂いて渡していく。裂いて分けても分けてもパンはなくならない。いや、それどころか皆が帰ってきて報告し合い出し合ってみれば、十二のカゴにいっぱいなるほどの恵みがあふれている。弟子たちは未熟で、主のなさっていることがよく分かっていません。自分たちが経験したことがどういうことであったのかをよく分かっていません。悪霊を追い出したり病気を癒すという驚くようなことが起こり、いわば気持ちが高揚し高ぶり、できたこと、できなかったことに思いは駆け巡ります。しかし、最も深い内実、本質、一番根幹にある大切なこと、それが何であるのか。主イエスは男だけで5000人という群衆に食べ物を与えよと命じて、それを教えようとしておられます。本当は群衆から離れて弟子たちとだけで派遣された先のことを分かち合い、そしてその意味を教えようとしておられたようですが、主イエスを求める群衆が放ってはくれませんでした。11節にイエスはこの人々を迎えとあります。迎えたのです。やむを得ず対応したのではなくて、それは積極的に受け入れたのです。そして神の国について語り、治療の必要な人々を癒された。主を求める人々への配慮、応答、そのすべてが、やがて救いの御業を終えて主が天に昇られた後、弟子たちだけで福音を述べ伝えていくときのためのお手本を示し、残しておられるようなのです。夕方になり、弟子たちが、これだけの群衆が食べるものも休む宿もないようなこの状況を心配し、群衆を解散させるよう主に提案をする。その時主は弟子たちに実に挑戦的に、あなた方が彼らに食べ物を与えよと命じられたわけです。 自分たちの手元にはパン5つと魚2匹しかいない。ない。まともにこれだけの群衆に対応できるものを持っていないと訴えます。主が与えてくださっているものが、人間的な目で測ったならば、取るに足りないものとされるが、その本質を知らされるならば、男だけで5000人の群衆を満たして余りあるものであると知らされるのです。弟子たちは、ただパンが増えるということを知るのではありません。主が自分たちに十字架を持って、復活を持って与えてくださるものが一体どういうものなのか。おそらくこの後で、後になってこの奇跡を思い起こし、みんなで、あの時ああだった、こうだったと語り合っていく中で、ああ、あのパンの意味することはこういうことだったんだ、と気づかされ、知らされていったのではないでしょうか。主が与えてくださるもの、それは16節にある言葉がキーワードになります。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡して群衆に配らせた。これとそっくりな言葉が最後の晩餐の席で言われています。毎月大終日のこの聖餐において、聖餐聖定の御言葉の中でも、皆さんはそれを聞いておられます。イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。主はご自分を命のパンとして弟子たちに与えられる。託されたのです。ヨハネによる福音書では、主イエスは自分のことを私は命のパンだとはっきり言っています。主は弟子たちにご自身を命のパンとしてパンを裂くごとくに十字架にその身を裂いて、つまり槍で刺され、釘で打たれて、その身を引き裂かれるごとくに、パンを裂くごとくに十字架にその身を裂き、弟子たちに分け与えていく。それは人を養うものでした。裂くという言葉が共通していて、それが糸口のように示されているのは、パンというものは十字架を通して与えられるものだということです。主イエスが十字架にかけられて、死んで3日目によみがえられた。十字架と復活をもって与えられるパン。それは人と神、そして人と人との関係を断ち切る罪を許す許しなのです。聖書の一番最初に、創世記のところに、私たち人間を神様はご自身に似せて作られたとあります。神の形に我々は作られた。短く神の似姿などと言ったりいたしますが、それは他の作られた被造物、動物とは決定的に違うものを与えられているというのです。それは神の形であるということをいろいろな言い方ができると思いますが、先ほど申し上げたパンの意味との関連で、神の似姿というのは、人が他の人と深い心のつながり、人格的な交わり、関係を持って生きていくものだということでしょう。いろいろな人といろいろなつながり方を私たちは持っていますが、私たちに絡みつく罪というものは、そのつながりを、関係を 断ち切っていくものではないでしょうか。そのように関係が断ち切られていくほどに、不安や恐れに駆られ、無自覚なうちにその不安や恐れを解消しようとして、取った行動や言葉が、また一層関係を断ち切ることになっていってしまう。悲惨な悪循環さえそこに生じてしまいます。私たちは、自分の歩んできた後を振り返ってみるときに、たくさんの大切な関係を傷つけ、断ち切ってきてしまったことを、大きな後悔と痛みと思って見ることができるのではないでしょうか。とことん孤立して、八方塞がりのように、断絶の壁に覆われてしまうようなところを、主イエスがその壁を打ち破って、会いに来てくださり、声をかけてくださり、招いてくださった。この方によって、新しく神様との関係がつなげられ、そして人と人との関係も新しくされたり、あるいは修復するように押し出されていくものです。私はこうして共に御言葉に聞く皆さんが、この礼拝の場から押し出されていって自分の持ち場の中で、傷んだ関係を修復し、そして癒そうとして、一歩踏み出すのを見るときに、弟子たちが主に使わされて行き、癒し、述べ伝えた姿がそこに重なって見えるのです。関係が切れてしまったり、傷ついてしまった関係を、修復したり、つなぎ直したりしていくということは、決してたやすいものではありません。しかし、自分が主に出会い、十字架に向き合って与えられた許しがある。それはただ自己満足で終わるものではなくて、今度はあなたがそれを配りなさいと言われています。分けて、配っても配ってもなくならない。いや、かえって増えていく。弟子たちに与えられたもの、託されたもの、授けられたものが、なんと驚くべき恵みに満ちたものであったか。それは主イエスの十字架と復活による罪の許し。神の似姿として、人が人として生きていくために、神とつながっていき、人と人とがつながっていく。それをもたらす罪の許しです。その恵み、その幸いは、分ければ減るかというと、全く正反対に増えるばかりなのです。男だけで5000人を満腹にしたこの奇跡は、弟子たちに、そして私たちに、主イエスから裂いて渡されて、そして背中をポンと押して私たちがこの礼拝の場から押し出されていくように、それぞれの持ち場の中に、自分の手の中にあるその命のパンを、許しを裂いて分けて手渡していきたいと願うのです。